このポッドキャスト、サブスクライバーは、アメリカサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が、自分が読んだ英語の文章について紹介しています。普段、英語の長めの文を斜め読みしがちなので、一文一文ちゃんと読む練習をすることと、頭にあることをうまく話す練習をするために録音した音声をほぼ編集せずに配信しています。まずはストライプ社が四半期ごとに発刊しているテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱うインクリメントという雑誌を読んでいます。オンコール第2章後半です。第2章は What happens when the pager goes off ですね。ページャーが鳴ったら何が起きるのか、ポケベルが鳴ったら何が行われるのかについて、前回は、概要的な最初のセクションと、その後の5つのステップのうちの最初の2つのステップ、トリアージとコーディネートについて話したところですね。でコーディネートされた後、まあ担当やるべき人に物が渡った状態になった後の3つ目のステップから話していきます。で、3つ目のステップは、ミティゲートですね。ミティゲーションするステップ、まあ、ミティゲートの訳的には緩和とか軽減、低減みたいな感じですかね。問題の影響を狭めたり、まあ、弱めたりみたいな表現の時に使いますかね。ミティゲートあんまり日常的には使わなくて、こうリデュースと結構ごっちゃになって使いがちな言葉ですよね。もっとなんか、まあ医療とか、こう、まあシステムの問題を軽減したりするときに使うのがミティゲートですかね。はい。で、このステップっていうのは、一言目に強いことを言っていて、ミティゲートのステップはミティゲートのためだけにあるっていう、ちょっとトートロジーな感じですが、ミティゲートをやるのは、まあそう言ってる理由があって、ミティゲートっていうのは、まあ、根本原因の発見が目的ではないと、根本原因の解決も目的ではない、重要なのは、問題を解決することではないということであると。唯一のゴールは障害の影響をリデュースすること。リデュースが出てきた。で、内外のクライアントや、顧客に問題の影響がもはや存在しないことを確実にすることである。そう、まあ結構大事なことですよね。いや、気持ちはわかる。このステップまでに、問題は正しい人の手に渡っていて、ドキュメンテーションやコミュニケーションに囲まれていて、インシデントコマンダーが関係するすべての人に、まあ、最新の情報を渡していると。少なくとも一つはスラックチャンネルが動いていて、まあ、進捗をドキュメントするためのチケットが存在し、クリティカルな問題に対しては、まあ、やばい問題に対しては、ビデオや電話会議がすでに、開始されている状況だと、まあ、ミティゲートの雰囲気を今同期してくれてる感じがしますね。そして、このサーベイで取材したすべての会社が、同じミティゲーションゴールを持っていましたと。そのゴールは、ダメージを可能な限り素早く止めて、根本解決を見つけようと時間を無駄にしないことであると。各社がそれを言っているのは面白いですね。いや、なんか人間のなんか常というか、まあ、エンジニアの常なのかもしれませんね。根本原因を追ってしまうんでしょうね。さて、でペジャーデューティーの人が言うには、この状況のレメディエイティング、まあレメディエイティングもミティゲートに近いんですけど、矯正とか修正、修復ですかね。レメディエイトに集中するのであって、やるのはフィクシングではないと。例を挙げると、悪いデプロイが、障害を引き起こしロールバックをするのであって、健康な状態にするためにそのロールバックが行われていて、根本原因の修正は行っていないと。根本原因の分析はポストモーテムステップでは重要ではあるが、ミティゲートの時にやることではないと。そうですね、デプロイされたコードを修正するコードをデプロイするんじゃなくて、もうそのデプロイをロールバックピョンとやれっちゅう話は、ミティゲートの説明として一番合っている気がします。はい。それに続いてデータドッグの CTO が言っているのは、エンジニアたちは時々根本原因に誘惑される、 障害の性質にもよるが、最初の分析の後、障害対応者のゴールとなるのは障害の低減であって、自然に好奇心を持ってしまう根本原因の調査ではない。はい、なんかこれを読み始めた時に自分が思ったことに釘を刺されている気分ですね。面白いんですよね、あの問題の大元の原因を潰しにかかるの。でもまあこれ難しいところもあって、根本原因が把握できていなかった時に間違ったミティゲーションをやってしまうっていうのは割とあるので、そう、間違ったミティゲーションが起きないようなあの、まあ、判断基準っていうのは別途必要にはなってくる気はしますよね。そしてデータドックの人が引き続き言ってるのは、インシデントオーナーの役割は、ミティゲーションの優先順位を明確にすることで、もし十分な人々が巻き込まれていないとしたら、並列して調査するチームをなすことができるでしょうって今僕が言ったことをフォローされてる気がするんですけど、あの、まあ、ミティゲーションはやるんだけど、まあ、それ以外に並列してあの問題解決に当たる、あ、問題解決、あの根本原因調査する人がいてもいいんじゃないのっていうふうに言っていて、それをインシデントオーナーが、あの、まあ、前の回で言ってたインシデントコマンダーに同じでしょうね。そういう人が優先順位をちゃんと持たせると。なるほど。そして、ミティゲーションゴールや、アプローチっていうのは、こういう会社たちでは同じだったんだけど、ミティゲーション、あ、そう、ゴールやアプローチは一緒だったんだけど、ストラテジーっていうのは全然それぞれがユニークでしたと。というのも、ミティゲーションステップはほとんどシステムに依存し、システムスペシフィックなことなのでそんなに驚くことではない。まあそう言われてみればそうですね。でその中でドロップボックスは、異なっていて、またドロップボックスだ、ドロップボックスのエコシステムの違いから来ているという。ドロップボックスは特別なプログラムを構築していて、障害が起こるよりシステムをデグレートさせることを可能にしていると。めっちゃかっこいいな。なるほど。ソフトウェアによっては、ミティゲーションストラテジーが、バグ修正から、ファシリティ自体のフェールオーバーまで多岐にわたると。通常私たちは、サービスが落ちるよりは、脱出口かな、エスケープハッチへ逃げ込める、まあ、つまりデグレードできるようにしていると。どこかが落ちるかもしれないウェブ、モバイル、デスクトップをサポートするアプリケーションの世界では、こういうエスケープハッチーズを実現するプロセスと技術を持つ必要があると言っていて、結構な具体的な情報に興味が出てくるやつですね。どこ、これマイクロサービス的な話だと分かるんですよ。なんか一部切り離しても動くような状態にしていて、何か起きた瞬間にもその起きてるところ周辺をバツッと落とすみたいな話なのかな。ドロップボックスとして、まあ、何をデグレートするんだろう。この同期のスピードだったりとか、なんか特定のサービスだけとか、なんかアンドロイドだけ落とすとか、そういうことができるってことなのかな。なんか気になりますよね。で、似た話で、ネットフリックスはまあ有名どころですね。これ系の話題の。障害の耐性ですね。フェルヤートローレランス、トーレランスか。を持たせる目的で、継続的にサービスを壊すと。それをまあカオステスティングって呼んでいて、カオステスティングを走らせることで、ミティゲーションストラテジーを、完璧なものにしたと。まあこれめっちゃ練習したってことですよね。要はあのランダムに落としまくるようにしたりして、まあ、壊してもサービスが壊れないことを検証するっていう、まあ避難訓練よ、避難訓、リアル避難訓練ですよね。いやすごいな。で、うん、まあこれをいっぱいやっていれば、まあいざ実際に問題が起きた時にも問題が起きないことが保証できるっていう、いやすげえパワフルなアプローチですね。でプロダクションにおけるカオステスティングは、ネットフリックスでは、障害の共通の原因であると。カオステスティングも障害であるというふうに言ってるわけですね。面白い。で何年もかけて丁寧に磨き上げられたツールで、カオステストは、ネットフリックスをダウンさせ、よりネットフリックス自身をより強く、問題を簡単にミチゲートできるようにしてくれたと。いやーすげえ。そして、リモートシステムやサービス、サードパーティーライブラリを、連続的な障害から分離するために、デザインされた、レイテンシーとフォルトトレーランスのための、ライブラリ、ヒストリックスっていうのを開発しオープンソースに公開しましたと。でヒストリックスっていうのは、問題が まあ、問題が どうせ起きるであろう複雑なディストリビューティッドシステムに弾力性を持たせるために作られたと。で、キーカスタマーエクスペリエンスというのに影響をもたらすことなく、ほとんどのマイクロサービスを落とすことができると。なるほど。で、そのヒストリックスの中にケイオスコングっていうのが、これケイオスモンキーが多分障害を起こすやつで、ケイオスコングはその強いやつですよね。なんかで読んだ。で、ケイオスコングっていうのは、問題のあるリージョンから素早く退避し、影響を抑えることができるようになったって、ケイオスコングの説明はほとんどしてない分だったんですけど、補足すると、ケイオスコング自体は、AWS とかのリージョン一つを丸ごとバコーンって落として切り離せるようにしてくれるゴリラですね。ゴリラまあいいや。で、その一方、スラック、ネットフリックスの後に他の会社の名前出すの大変そうな気がするけど、スラックは、その一方、ほとんどの問題は、新規開発や、システムの変更によるものだったので、最も効果のあるミティゲーションストラテジーっていうのは、ロールバックをやることであったと。ああ、こっち、なんかネットフリックスの話を聞いた後だと、牧歌的な気分になってしまう。で、ミティゲーションにおける、最大の資産っていうのはプロビジョニングとリプロビジョニングツールであって、それは素早くハードウェア障害からアベラビリティゾーンのフェイルや突然のトラフィックの増加の全てをミチゲートしてくれると。これはなんか詳しく書いといてくれよって感じなんですよね。プロビジョニングとリプロビジョニングをやるツールっていうのが、それはつまり何をやってくれてるんだろうなという感じですね。どっか情報落ちてるんじゃないかな。そして、はい、スラックの特徴、WebSocket Connections っていうのをマイグレートするカスタムツールを作ったと。これも詳細書いてないけど、おそらく WebSocket Connections をヨシナにできるツールで、ここに書いてある範囲の情報だと、負荷分散や、フェイルユアとか新しいバージョンのテストを分離するため、アイソレートするために、WebSocket Connections をマイグレートするツール。まあ、多分つながってるソケット、WebSocket 自体をどっか接続先をうまく組み替えたりとか、再接続させ直すことでアイソレートを実現させたりみたいなのを便利にやるツールなんですかね。 WebSocket ゴリゴリ使うサービスの運用っていうのはすごく興味があるんですけど、全く知識がないですね。そして加えて、キャッシュの一貫性や、テストができるツールで、そのテストっていうのは、細かくキャッシュを見たり粗くキャッシュを見たり、まあ、分析したり、そいつらを細かいなり粗いなりそれぞれでインバリデーション、要はキャッシュの無効化をするツールっていうのも作ったりもしたというのがスラックでした。で、これでだいたいミティゲートの話が終わっていて、要はまあ根本原因の発見や解決を目指すんじゃなくて、今の問題をまず解消することに対してどう集中するかってことですね。まあ、ネットフリックスの話が多分取り立てて飛び抜けていて、まあ、どっか落ちても落ちないっていうのを先に作ってしまうことで、まあ、システム自身にもミティゲートする力を持たせるみたいなことをやってるのは面白いですね。はい。じゃあ次の章じゃねえや、次のセクション、リゾルブに移っていきます。はい、そして4つ目のステップ、リゾルブですね。リゾリューション、リゾルブ。まあ、解決するって話ですよね。このステップでは、まあ、障害が解決される段階に入っていて、外部へのユーザーの影響は少なくともなくなっている。ホープフリー、なくなっていると。しかし、場合によっては、ミティゲーションによって障害を止めるだけで、外部へのユーザーの影響を防ぐことができますと。まあ、前のステップの時点でもう、リゾルブできている場合もあるんでしょうね。まあ、で、こういう状況の時、多くの会社で共通する認識っていうのが、障害自体は解決されていなくて、あくまでミティゲートされただけであり、根本原因っていうのはアンノーンのままであると。なるほど。まあ、いや、なんか、あれだよな。綺麗事みたいに言ってるけど、本当その通りだな。で、Google をはじめ多くの会社では、障害を緩和して解決する際に時間的な制約を持っていますと。いくつかの会社では、ミティゲーションフェーズで高深刻度な障害は5分以上持つことは許されないと。で、他 他更新国土じゃなければ30分に引き延ばされたりもすると。もっと小さな会社だったらそれが数時間にもなったりもすると言っていて、まあそうですよね、あの時間が大事。そして、ミティゲーションフェーズを終えて、リゾリューションのための、時間がカウントされ始めると、多くの会社は MTTM、Mean Time to Mitigation で、ミティゲーションまでの平均時間、と MTTR、Mean Time to Resolution、あの解決までの時間っていうのを、計測しますと。この時間が大事となっていきますっていうけど、初めて聞きましたね。MTTM と MTTR。なんかよくあるというか、僕多分、初級システムアドミニストレーターの勉強の時とか、なんか高1とかその頃に習ったというか勉強したやつは MTTF とかですよね。あの平均故障時間と、で MTTR はこのリゾリューションじゃなくてリカバリーでしたよね。なんこれはなんか DevOps の特別な用語のように感じてしまうな。まあ時間が大事ですと、時間をちゃんと測りますというのを言っています。そしてエンジニアが根本原因を見つけて問題を修正しようっていう状態のステップになったときはいつも一人ぼっちで行われていると。まあそれはまあ言い過ぎなんじゃないかな。そしてプロセスはシンプルではあるが、グレートなケアで着手されなければならないと。なるほど。グレートなケアっていうのは、障害を解決する修正は、通常の機能のデプロイメントと同じ注意を払って扱われるべきであり、良い開発、良いテスト、良いデプロイメント、プラクティスを、バイパスするようなホットフィックスは避けられるべきであるとは、めちゃくちゃいいことを言っています。そうです。あの、問題解決のための何かが出来上がった時に、それをホットフィックスとして出さないと。これはミティゲートの段ではなく、リゾルブの段なんで、とても大事ですね。あの、これ自体がまた新たな障害を呼ぶ原因になってしまっては元も子もないですもんね。そして、根本原因は、十分な時間をかけて特定されるべきで、修正が開発され広範囲にテストされる必要があって、新しい問題が入り込まないとエンジニアたちが確信できるまで何度も何度も、テストされ開発されると。そして一度エンジニアが自信を持ったら注意深くプロダクションにデプロイされますと。いやー、そう、リゾリューションはがっつりやんないとね。そしてこのリゾリューションのフェーズっていうのは大体マニュアルプロセスであると。別にガイドがあったりはしないんでしょうね。このちゃんとホットフィックスみたいなバイパスをせずに出しましょうっていうのぐらいですかね。取材したいくつかの会社のエンジニアたちは、念入りにダッシュボードのグラフを見たり、ログを組み合わせたりする以外に、障害が解決したと知る術を持っていませんでしたと。なるほど。まあマニュアルプロセスと言われるゆえんですね。この修正を出してその修正がうまくいったかどうかっていうのを見る方法っていうのはすごい難しいでしょうね。特にミティゲートされている後なので、なかなか判別する状態にするっていうのは難しいな。そしてこのサーベイにおいて、いつあなたは障害が解決されたと知りますかという質問をしたと。結構哲学的な質問だと思います。で、各社の回答がガーッと並んでるんで読み上げていくと、 Airbnb の場合はアラートをトリガーしたインジケーターが通常に戻ったか、 あるいは安定したか。なるほど、インジケーターベースで、 Amazon は一言目にデータピリオドですよ、まあデータを見とるわっていう話で、主にダッシュボードとアラーティングと。デジタルオーシャン、大抵は、サポートスタッフと修正を検証しますと。彼らがいつも問題に遭遇した顧客に連絡を取ってくれると。結構いいですね、このプラクティカルというか。治ったっていうのをデータだけで見ようとしないのはすごくいいこと。いいことというか、面白いアイデアですね。はい、ドロップボックス。グラフス、ティピカリー。はい、そうですか。で、ニューレリック。It's up to DIC なんで、インシデントコマンダーが決めると。この取材に応じた人が間違いなんじゃないかな、これは。で、Pinterest は、グラフを見てノーマルに戻ったことを確認すると。で、Slack、カレント WebSocket カウントを障害前、前日、前週の同時刻と比較する。もう、この WebSocket ドリブンカンパニーすぎて、すごい面白そうですね。なるほど。そして、Spotify。Spotify は、モニタリングの情報と、手動による検証の組み合わせで、解決を判断しますと。 障害は、サービスが、障害前の状態に戻った時にオールクリアとして定義されます。なるほど、前の状態に戻るって感じなんですね。これなんだろうな、ミティゲートそのものがリゾルブに相当してしまいそうで難しいですよね、解決って。で、そうなんだろう、単純に言えねえんじゃないかなって思ったら、その後ネットフリックスが長いこと喋っていて、ネットフリックスは、障害の解決には、主に2つの特徴があって、スタビリゼーションとリゾリューションであると。安定化と、まあ、リゾリューション解決であると。障害は、顧客がサービスを再び使えるようになるとスタビライズされたと考え、まだ、配管テープやベーリングワイヤー、ベーリングワイヤーってなんだろう、なんか縛るためのワイヤーっつったらいいんですかね。まあ、あの配管テープの例えと似たやつです。あの、うん、DIY とかプランバリングとかでやるときに使うワイヤーです。で、配管テープやベーリングワイヤーが残っている状況だけど、顧客はサービスを使えていると。一度も同じ障害が再発しないと確認し、障害についてドキュメントがなされると、まあ、リゾルブされた、まあ、リゾリューションであるとみなされると。なので、スタビライズ、さっき僕の疑問だった、まあ、ミティゲートの方が多分スタビライズに近くて、リゾリューションっていうのが、まあ、別途ちゃんと準備されていると、認識として。そして、ネットフリックスの、フォルトトレランスへの熱心な取り組みというのは、同じ問題での再発を起こさないことを、最重要課題に置いていて、障害の解決は近い将来、あるいは永遠に、問題が再発しないことについて、合理的で十分な量の自信が、関係者に持たれるまでは、リソリューションとは言わないと。結構ロックですね。もうとにかく再発を許さないっていう考え方はとても強いですね。そしてネットフリックスの後に出てくるニューレリック。ニューレリックはネットフリックスと似ていて、再発しないことを解決と呼んでいると。で、ニューレリックでは独自の、Don't Repeat Incidents Policy、DRI ポリシーを持っており、多くの障害のフォローアップに尽力していると。DRI ポリシーっていうのは、全てのチームが従わないといけなくて、SLA ですね、サービスの故障率、まあ、稼働率を犯してしまう、全ての障害について、で、チームのマスターへの全てのマージを停止すると。リゾリューションされるまで。すごいですね。要は、障害、クリティカルな障害が起きたら、その後も機能追加とかのデプロイも全然できなくなるってことですよね。まあ、それを会社レベルで敷いていることによって、こういう強いポリシーというか安定した状態を作り出しているんでしょうね。なので、根本原因に直接関係する修正以外は、マスターへのマージができませんと。面白いですね。で、全体で共通していることは、修正がうまくいきそうでないときとか、再発を軽減できそうな合理的な方法や、再発したときの影響の深刻度を減らすことができれば十分と判断していると。まあ、たまにありますよね。本当にこれ修正なのか分かんないみたいなことはあるので、その修正じゃなくて、その障害によって起きていること自体を軽減する。いい感じの方法を探すっていうのを時としてやらないといけないですね。で、これを言い換えると、割れ窓や障害に導いたリスクを修正するまで、チームに他のものをデプロイさせないことと、はっきりした態度を持っていることがとても役に立ちます。エンジニアリングチームが、信頼性と、他のことへ取り組むときの優先順位付けにおいて、心配が起きないようにできるので、正しい答えはシステムに裏付けられていると。いうので、まあ、ポリシーを持ったり、こういうときはこうやりましょうっていうのをちゃんとはっきりとさせておきましょう。そして割れ窓を早々に防ぎましょうみたいなのが大事というのが、このリゾルブでの学びですかね。はい。で、リゾルブを超えて最後、フォローアップの章に移っ、章じゃない、セクションに移っていきます。最後のステップはフォローアップです、障害は解決されたんですが完全に終わったわけではありません、最後のステップはもしかすると最も重要であるステップですと。で、そのフォローアップっていうステップは、いつどこで、 障害が調査され議論され、それから学んだそれから何を学んだのかが重要となってくるでしょうと。インダストリーリーダーズたちが、まあ、従ういくつかの独立したパーツが、この最後のステップであると。でそのステップではブレイムレスな、個人を非難しないとかですかね、ブレイムレスなポストモーテムを書く、そして、フォローアップタスクをアサインして、全ての深刻度の高い障害のレビューをやって、議論するミーティングを行うと。でここで重要なのはフォローアップタスクが完了するまで、障害が終わったとは思わないことであると。そう、最後ねちゃんと振り返りをやったら障害がクローズされましたみたいな言い方なんでしょうね。そして、ポストモーテムは、誰が何をどこでいつそして、障害の理由の詳細についての、障害発生後に作られるドキュメントであると、はい、ドキュメントポストモーテムドキュメントは、ドキュメント第3章、サブスクライバーの第3回のエピソードで紹介されています。でそのポストモーテムというのは、まあ、良いポストモーテムにはこういう情報が含んでいると言われていて、一つずついくとアショートディスクリプションオブディインシデント障害の、まあ、ショートディスクリプション概要ですね。アンイバリュエーションオブイツセビリティアンドインパクトなので深刻度や、影響の評価で、次は The Timeline of the Incident 障害のタイムライン、An account of how it was triaged and mitigated and eventually resolved なので、どうやってトリアージされミティゲートされ最終的にリゾルブされたかのアカウント、これ小述ですね。よく間違えるんだよな、小述で、A list of things thatWent well during the incident response. だから、障害対応の間にうまくできたこと。で、次が、A list of things that went poorly during the incident response. だから、障害対応の間にあんまりうまくいかなかったことのリスト。まあ、KPI 的なやつですよね。そして最後に、A list of follow-up tasks. Usually things to clean up after the incident. なので、follow-up task のリスト。大抵は障害の後に、クリーンナップしないといけないものたちの、こういう情報を良いポストモーテムは含んでいますと。そしてポストモーテムはおおむね障害発生時にオンコールだったエンジニアによって書かれるが、もし複数のチームが巻き込まれていたとしたらトリアージ、ミティゲーション、リゾリューションのチームとの、コンビネーションで書かれたりもすると。巻き込まれた人によって書き手が増減するってことですね。そして情報は使用されたコミュニケーションチャンネルっていうのから引いてこられると。例えばチャットログとかカンファレンスコールの録音、障害をトラックするために作られたチケットなどから。そしてもう一回良いポストモーテムのことを言及していて、ブレイムレスであると。ブレイムレスであるっていうのは、誰かの指さしたり関係者を非難したりしないということ。あるエンジニアが明らかに何かをダメにしてしまった場合だとしても、本当すごい、いい会社だからか分かんないですけど、そうブレイムレスな組織にいるときに自分がブレイマブルな対象だなって思ってるときほど辛いことはないんですけどね。むしろブレイムしてくれた方が気が楽だなって思うこともないこともないです。そして、多くのポストモーテムは、エンジニアの具体的な名前を含んだりはしていない。そうです。なるほど。ポストモーテム会ですね、もうこれはもはや。このステップ、この後、会社のそれぞれどういう取り組みをやっているかが続きます。Airbnb から始まって、ポストモーテムを、エンジニアが書いているとき、セントラライズされた、コミュニケーションチャンネルをもってしても、すべての情報をトラックするのが、大変だと、Airbnb は分かったので、独自のツールを開発して、その問題を解決したと。障害についての重要なメトリクスを、トラックするためにそれを作ったそうです。でそのメトリクスっていうのはどのくらい障害が続いたのかとか、どのようにユーザーに影響をもたらしたのか と障害自体のタグとかカテゴリーみたいな情報みたいです。大変ですよね。いつもポストモーテム書くときって スラックをいっぱい見たりとか、なんかサーバー入って叩かれたコマンド確認し直したり、やることめっちゃあるんですよね。むしろなんだろう、その専用のサービスの上で全員チャットしてほしいぐらいの感じがありますよね。そして、Airbnb の後、ニューレリックです。ニューレリックは、障害対応とフォローアッププロセスの重要な部分は、障害の影響、スコープ、レミディエーション、まあ、矯正ですね。歯の矯正とかの矯正です。矯正、改善を、まあ、中央化されたツールでトラックすることであると。共通する根本原因のようなものを分析しやすくしてくれるし、それぞれの障害のためにフォローアップアクションを定義するために同じシステムが全部トラックしてくれると。で、これらのフォローアップはインシデントレトロスペクティブ、まあ、振り返り会の一部を成してくれるが、他のステークホルダーやチームのインプットも起こり得ると。まあ、中央化されたツールに全部残すのは大事ですね。これはまあね、後から書くのとリアルタイムでもうそこに書いていることでまた終わってくるものはあると思うんですけどね。そしてデータドック、数年来、ポストモーテムについてのいくつかの重要なことをトラックしていますと。ポストモーテム自体のタリーはね、なんか点数表みたいなスコアボード的なやつですね。ポストモーテムのタリーを、シンプルなスプレッドシートで管理していて、いくつかの指標のトレンドを観測していると。このポストモーテム自体の分析は大きな違いを生んだと言っていて、まあ、このタリーの中でどういう要素がこうポストモーテムのまあ評価とか、まあ、概要として書かれているのかというと4点あって、テクニカルコース、まあ、技術的な課題ですね、まあ、技術的な問題、その障害が起きた原因となる、まあ、テストの不足とか、まあ、テストされていなかったとか、デプロイに失敗したみたいな技術的なこう障害につながった情報と、2つ目が根本原因についての、これ難かったな、フィロソフィカルクアルムス、なんか直接的に訳すると哲学的な心配みたいな、まあ、直接的な訳じゃ分かんないけど、説明を読む限りは、根本解決する要素っていうのは存在するんだけど、その根本解決をするのにすごい時間がかかったりする場合もあるし、バランスを取らないといけないみたいな状況の時があって、まあ、それを判断するために必要なインサイトを、まあ、タリーとして並べるっぽいんですよね。そう、得てして、まあ、根本原因って解決できるものではないことがあったりとか、その原因によっては、ね、いろんな他の心配が発生したりもするので、まあ、それ自体に対して、チームが、まあ、今すぐでき行動ができるものは何なのかっていうのを考えるのに必要な、まあ、情報源みたいな理解をしました。そして3つ目、障害が始まったコンポーネントの場所、まあ、要はデータベースとかそういうやつですね。どこで障害が起き始めたのかと。そして4つ目が、障害が再発したやつかどうか、まあ、再発したのは許されにくいでしょうけどね、みたいなのを、まあ、ポストモーテム自体を一覧して、そのポストモーテムにスコアリングするような形でその情報を並べて、そのトレンドを読んでいろんな、なんだろう、もっと俯瞰した情報を得るのがデータドックがやってることですと。そしてページャーデューティー。ページャーデューティーはデータドックととても似ていて、すべてのポストモーテムのアーカイブを同じくメンテしていますと。で、そうやってアーカイブを残すこと自体は、良い副作用として、まあ、リッチな障害マネジメントの履歴を持っていると。そうですね、まあ、いろんな人たちが対応した過去の情報っていうのが全部見ることができるんで、似た障害の時に対応しやすいと。そしてこうやって公開していることで、新しい障害が起きる前に、誰でも見られるようにして、新しい問題かどうかが分かるようになって、素早い解決のためのアイデアや過去の問題から学ぶことができたりもすると。いや、重要な学習リソースですよね。こう暇な時に眺めたいタイプのやつだ、会社のことで気になった時にね。はい、そして最後、単純に 大きないくつかの会社は、高い深刻度の障害のために、ポストモーテムをレビューする場合、 会社が大きすぎて障害をミーティングのうちに全てレビューしきれないことがあると、あとレビューがいっぱいする対象がいっぱいあるってことか。まあでっかい会社だったらもう細かい障害っていうのはちょいちょいあるだろうし、まあ、あの組織横断的にまたがっていて全員で何が動いたっていうのをレビューするっていうのはすごい大変なんでしょうね。でその例の会社がいくつか並んでいて、まず AWS と、 Amazon じゃなくて AWS とここは書かれていました。別会社としてインタビューしてるのかな。で AWS は Pick a Service Review っていうのをやっていて、これは週例で行われると。でピックアサービスレビューでは、まあランダムに AWS のサービスを取り上げて、その障害についてのレビューを行うと、まあ、要は突然自分たちの障害について挙げつらわれるみたいな感じなんでしょうね。面白い。そして、そういうプロセスっていうのは、Keeps all of the teams on their toe ですね。Keep on one's toe でこう日本語訳よくあるのは、まあ、気を引き締めてくれるみたいな、まあ、全てのチームの気を引き締めてくれて、まあ、これはだってランダムに指さされるかもしれないからですよね。チームの気を引き締めてくれて、とても効果的であると、AWS は言っていると。まあまあランダムにするか、まあ、常に強制するかっていうのはあんまりこう差がなくなってくるのかもしれないですね。そしてデータドッグ、その月の、モーストインタレスティングポストモーティムスを CTO がピックして、マンスリーレビューミーティングを行っていると。で、そのピックのためにさっき挙げていたタリーですね。ポストモーティムを分析したシートを使って、まあ面白いものとか関係する観点を取り上げていると。なるほど。こう全部いちいちみんなでレビューせんでもみたいな感じなのかな。そして Spotify。オンコールのエンジニアがリードして、ポストモーテムの間、障害のタイムラインを分析して、可能であった修復方法についてディスカッションすると。で、どのように実際に修復するのかの優先順位付けはチームに委ねられると。はい、そうですか。で、ページャーデューティーが最後です。すべての高申告度の障害、セビリティ1、セビリティ2みたいに言っていて、これ、多分会社 S1 とか S2 とか言ってんだろうな。まあ、高申告の障害についてだけ、レビューミーティングを行うと。加えて、どんな問題についても個別のチームが理解を高めるためにポストモーテムを行うことが推奨されていると。まあ、個別によし何やれってことですね。そして、障害解決後のポストモーテムを、アクションアイテムのフォローアップ、根本原因の分析、プロセスや、システム改善の議論のために行っていると。で、大きな障害に際しては、ポストモーテム自体をパブリックにして、顧客や、業界といったサイズ感で学びを共有していると言っていて、ページャーデューティー面白いですね。そう、まあまあ、結構大事で、こう、お客さんとかに、なんかプレスリリースとかそういうレベル、お知らせとかそういう感覚で報告するんじゃなくて、もうポストモーテムそのものみたいなのを全部出すっていうのは、うん、まあ、ファブリックカンパニーとしてはとても素晴らしい態度だと思います。このなんかね、セビリティ1、セビリティ2みたいな言い方も僕は知らなくて、今自分の会社だと、なんだろう、プロブレムなのかな ?P なんっていうのでランク付けされていて、P0、P1、P2 かな ?P0 だとその場で全ての人間がそれを優先しないといけないとか、P1 は、問題が修正できたら優先されてそれがデプロイされないといけない。で、P2 は誰か一人が時間を割いてそれに活動しなければならないみたいな、なんかバグとかのランク付けをそういうのでしてたりしますね。という感じで、フォローアップのところがこれでおもむろに終了して、オンコールのこの章自体が終わったことになります。まあ、フォローアップのところは、ポストモーテムの話をとてもしているので、まあ何度も出てきますが、ドキュメンテーションの第3章の方を触れて、改めて聞いてみてもらえると面白いかもしれません。ということで、今回は以上です。